おはようございます。ただいまから2021年12月26日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め、礼拝を待ち望みましょう。今朝は今年最後の手術です。この1年間のさまざまなことを思い出しつつ、今私たちが抱えているさまざまな重荷をすべてお聞きくださいという思いを込めて賛美ができたらと思います。賛美は聖歌の423番、告げよ主にです。マスク着用の上、小声での賛美にご協力ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者が お祈りいたします。すべての人を照らす誠の光がこの世に来られました。そしてその光は今も私たち一人一人を照らし続けてくださっています。神様、おはようございます。あなたの尊いお名前を賛美いたします。2021年も新型コロナウイルスの感染が続く中、この礼拝堂で手術の礼拝を毎週お捧げすることができたこと、すべてをあなたが守ってくださったことを感謝いたします。今日もあなたがこの場へと集めてくださった兄弟姉妹とともに、あなたを賛美し、国権先生を通して語られるあなたの御言葉に耳を傾けることができることをありがとうございます。この1年間思い出してみると、不平不満、不安や恐れ、差別や偏見、そして苦難や試練を感じることが多々ありました。自分の正義を振りかざすことで必ず誰かを傷つけてしまうことが分かっていても、私たちは互いに意見や考えをぶつけ合い対立するこの世の中でさまよい歩いています。さまざまな苦難や試練を感じる私たちが、心を閉ざして自分の価値観に固執し、ただあなたから離れていただけであったと気づくことができるように、いつもあなたに立ち返ることができるように助けてください。私たちのすべての罪を担い身代わりとなられたイエス様を、そして大切な一人子を私たちのためにお与えくださったあなたの深い深い愛をいつも覚えることができますように、そしてこの世界があなたの愛と恵みで満ち溢れていることを、先に救われた者が思いと実践を持って証ししていくことができるように導いていてください。この祈り、私たちをいつも照らし互いに愛し合う大切さを教えてくださった救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さん、おはようございます。それでは御言葉を共に読んでいきましょう。 今日の御言葉はイザヤ書の46章3節から4節です。イザヤ書46章3節から4節、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。お持ちでない方は前の画面にも出ますので、どうぞそちらをご覧になってください。イザヤ書46章3節から4節、御言葉をお読みいたします。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。改めまして皆さんおはようございます。そしてお久しぶりでございます。実は私は9月から11月までの3ヶ月間サバティカル休暇をいただいておりました。そして12月に復帰することができました。このサバティカルの3ヶ月間はですね、とても感謝のあふれる時間であったと思います。時間というものをですね、とてもゆっくりと、そして贅沢に使うことができたと思います。家族の時間を持つことも、そして神様との時間を持つこともたっぷりできました。こう毎日のように息子と遊んだり、紅葉に色づく自然を家族で満喫したり、おいしいものを食べに行ったり、そして一人きりの時間というものも持つことができました。一人の時間はですね、こうゆっくり散歩をしながらいろんなことに思いを寄せたりすることもできました。また運動も続けてすることができました。こう復帰してからある方にですね、先生足細くなりましたねって言われたんですけど、ピンとこないんですけどどうでしょうか。でもまあそうやって言われるほど運動は続けてこれたかなというふうに思います。そしてこの3ヶ月は何よりも神様にぶつかっていくことのできた3ヶ月であったと思います。自分の弱さというところを余すところなく神様にさらけ出し、神様からまた立ち上がる力をいただくことができた。3ヶ月を振り返るとそのように確信することができます。本当に素晴らしいリフレッシュの時でした。3ヶ月間のサバティカルをいただけたこと、またその間たくさんの方に助けていただいたこと、何よりも私のことを祈りに覚えてくださった多くの方々に心から感謝を申し上げます。さて2021年もいよいよ残りわずかになりました。今日がなんと最後の日曜日です。韓国ではこう1年を振り返るときに多事多難という言葉をよく使います。多くのこと、多くの困難の難って書いて多事多難って言うんですけども、まあ本当にたくさんのことがあった一年だったねっていう思いを込めて多事多難という言葉を使うんですが、一年を振り返ってみるとやはりいろんなことがあったなと思うのが正直なところではないでしょうか。この2021年は皆さんにとってどのような一年であったでしょう。私にとって2021年は絶対に決して忘れることのできない一年となりました。それは3月に息子のイルエが生まれたからです。 きっとこれから何年時が経ったとしても、この2021年は特別な時だったなと思えるほど大きな出来事でした。息子は皆様の祈りに支えられ、すくすく成長し、今はもう9ヶ月になります。私とこう息子を見てよく似ているとおっしゃっていただけるんですけども、一番心に残った言葉がですね、息子の検知式の時に本先生から言われた言葉なんですけども、このように言ってくださったんですね。イルエ君を見ると、実はコッケン先生がイケメンだったということが分かりますと。んとちょっとなるんですけどもそれほど息子と私が似ていると言ってくださっているんだなというふうに感じました。私自身がこう父親として、彼が私に似てるな、特に似てるなって思うところが2箇所あります。それが1つ目が体が大きいところなんですね。9ヶ月なんですけども、同じ月齢の子に比べてこう身長が結構高いんですね。体重はなんとか平均値なんですけども、これから横に広がらないようにちょっと注意しなきゃなって思うほど私に似ています。そしてもう一つがですね、甘えん坊というところですね。まあ、赤ちゃんはみんな甘えん坊だとは思うんですけども、息子は特に甘えん坊だなっていうふうに感じています。というのは、息子は抱っこが大好きなんですね。抱っこが大好きなんです。私が仕事が終わって家に帰るとですね、こうハイハイでわーって私の足元に来て手足をバタバタさせます。これは早く抱っこしてくれって合図なんですね。抱っこするまでバタバタバタバタするんです。で、そのせがまれるとこう抱っこせずにはいられないんですけども、抱っこをするとですね、重いんです。もう最初はいいんですけども、ずっと抱っこをしているとだんだんこう腕がだるくなってきてしまいます。でもダメだって思って下ろそうとすると泣くんですね。今度はこう泣かれると困るので、ずっとこう抱っこをしたりしています。息子を抱っこしているとですね、そのうちイルエは眠ってしまうことがよくあります。私の腕の中で抱っこされて眠ってしまうんですね。その時の彼はとても安心しきった顔をしているように見えます。抱っこされて気を許して安心することができているのでしょう。抱きかかえられて安心する、まあ心が軽くなるというのは何も赤ちゃんに限ったことではないと思います。まあさすがに大人になってから抱っこされるという経験はほとんどないとは思うんですが、心が重かったり落ち込んだりしているときに、愛する人から抱きしめられたり、心の通った仲間から抱きしめられたりして安心することができたというのは、年齢に関係なく誰もが経験したことがあると思うのです。さて、先ほどお読みしたイザヤ書の46章の御言葉には背負うという表現が出てきます。背負う、胎の中にいる時から白髪になるまで神様が愛するご自分の民を背負ってくださると言います。神様に背負われている時、私たちはどのような気持ちになるのでしょうか。その腕の中にいる時、私たちはどのような表情をしているのでしょう。この一年、私たちを背負ってくださっていた神様、 その神様を私たちはどのように感じていたのでしょうか。年末礼拝のこの時、一年を振り返りながら、この御言葉を通して神様が私たちを背負ってくださっているということを共に考えていきましょう。イザヤ書の46章にはですね、バビロンという帝国の偶像の神々と、そして聖書の神様を比較している表現が登場します。バビロン帝国というのは当時最強の力を誇っていた大国でした。当時の強い国、強国とは戦争で強い国のことを言い、そして当時の戦争は神々の代理戦争であるという意味を含んでいました。つまり強国であればあるほど偶像の神々がはびこっていたわけです。強大な力を誇っていたバビロン帝国は偶像の神々の力もまた強大であったと言えるのです。イザヤ書46章1節から2節の御言葉をご覧ください。イザヤ書46章1節から2節。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。こうベルとネボという名前が出てきますけども、ベルというのはバビロン帝国が信じていた神々の主神でした。このベルという単語には主人という意味がありまして、すべての神々の父として信じられていたのがこのベルという神だったのです。またネボというのは知恵を司る神々として信じられていました。最強の国であるバビロン帝国で信じられた神々であるベルとネボは有名で、多くの人から自分たちを守り導いてくれる存在であると信じられていたのです。ベルとネボを信じているからこそ、戦争に負けることはなく繁栄し続けることができるのだと。しかし聖書はそんな絶大な信仰を集め、力を持っていたとされている神々をひざまずきかがむと言います。なぜなら彼らが信じているその神々は人々どころではなく自分自身すら救うことのできない存在だからです。いくら戦争が強く強大な帝国で信じられていたとしても、その神々というのは家畜に乗せなければ移動することすらできません。人どころか動物すら救うことができず、かえって疲れさせてしまう神々でした。強大な力があると信仰を集める神々でしたが、実は動物や家畜なしでは動くことすらできない、そんな何も力を持っていない存在だったのです。目には強大に見えるものがたくさんあります。目には素晴らしく見えるものもあふれるほどあります。 それらは救いをもたらしてくれるように見えるでしょう。守っていてくれると安心できることもあるかもしれません。時にはそれらが力を与えてくれるんだと、そう思えて仕方がないこともあるでしょう。バビロン帝国が信じていたベルやネボがそうであったように、しかしそれらは結局重荷に変わってしまっていくのです。平安をくれて安らかにしてくれるのではなく、かえって疲弊させ、疲れさせ、うずくまらせてしまう、そんな存在となるのです。もう一度イザヤ書の46章3節4節の御言葉をお読みいたします。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。4節だけでも私という表現が5回も出てきます。私というのは神様ですね。他の何者でもなく神様だけが私たちを背負ってくださるというのです。背負わせる神々に対し、神様は背負ってくださるというのです。しかも一度二度ではなく、体内にいる時から白髪になるまで、人生のすべてにおいて背負ってくださると言います。生まれる前から運ばれたものよという表現がありますけれども、この英語の聖書では私から生まれたものという翻訳を使っている聖書もあります。神様によって生まれたもの、神様が唯一自分を救ってくださる存在であるということを信じているものを、神様はその人生のすべての過程を共にいてくださり、そして背負って救い出すと言われるのです。昨日12月25日はクリスマスでした。世界中の教会ではこのクリスマスをお祝いしました。全世界に光がもたらされたことを覚え喜んだのです。その喜びは、私たちがイエス・キリストによって神様の子とされた喜びです。ガラテヤ人の手紙の3章26節の御言葉をお読みいたします。ガラテヤ3章26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。私たちの人生はその最初から最後まで、すべて私たちの父である神様が共にいてくださいます。どんな時であっても、苦しさから自分の足で歩けないような時であっても、子である私たちを父なる神様は背負ってくださるのです。私たちは幼子が親の腕の中で安心することができるように、背負ってくださる神様がおられることで平安を得ることができるのです。 しかしここで一つの疑問が浮かんできます。神様が人生のすべてで共にいてくださるというのならば、背負ってくださるというのであれば、なぜ私たちの人生には苦しみがあるのでしょうか。痛みを覚え、辛さで埋めくことがあるのでしょうか。一年を振り返るまでもなく、半年を振り返ってみても、三ヶ月を振り返ってみても、一ヶ月、一週間、一日を振り返ってみても、苦しいこと、辛かったこと、痛みを覚えたこと、悩み、いくらでも見つけ出すことができます。もしかしたら今この時も苦しみを抱えているんだという方もおられるかもしれません。一体なぜ神様が背負ってくださっているはずの人生の中で、神様が見放されたような苦しみが私たちにあるのでしょうか。それは神様が私たちを忘れたからではなく、私たちが神様を忘れたからではないでしょうか。2箇所の御言葉から確認をしたいと思います。まず伝道者の書の3章11節の御言葉です。伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。神のなさることはすべて時にかなって美しい。だからその時の恵みを思って、神様の御心に思いを寄せ、神様のなされることに期待をしよう。そんな希望をくれる、辛い時には力をくれる、恵みの時には感謝を思い起こさせてくれるような、そんな御言葉です。でもこの御言葉は、神のなさることはすべて時にかなって美しいでは終わらないんですね。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。このように続くのです。私たちはこのこともまた心に留めておく必要があります。時にかなって美しいとありますけども、ここで美しいという言葉は完璧であるという意味を含みます。神様がなさることはそのすべてが完璧で、そしてそのなされる時もまた完璧であるというのです。思いっきり簡単に言ってしまえば、神様のなされることは間違いがないというんですね。人にはその神様の御心に思いを寄せる、その思いが与えられています。しかし人にいくら神様に対する、永遠に対する思いがあったとしても、救いを望んでいたとしても、祝福を渇望していたとしても、それはどのように始まってどのような結果を迎えるのか、 知ることができないというのです。神様のなさることは、神様のご計画は、人の思いもよらないところからなされるからです。このことを踏まえた上で、もう一箇所御言葉をお読みいたします。イザヤ書49章14節から16節です。イザヤ書の49章14節から16節。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血の身子を忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神様の美しい時と人が思う最善の時には隔たりがあります。だから人は、神様が私を忘れてしまった、この苦しみがあるのは神様が私を見捨てたからだと、そう感じてしまうのです。しかし御言葉の約束は、神様は決してご自分の民を忘れないということです。私たちが生活する中で一番目にする自分の体の部位は手であると思います。神様はその手に二度と消えることがないようにご自分の民の名前を刻んだと言われるのです。何があっても決して忘れることがないようにです。そんな私たちの城壁の前に神様がおられると言います。神様が私たちを守ってくださるのです。たとえ目の前の城壁がボロボロで今にも崩れそうであっても、神様がその城壁の前にいてくださるのであれば、何者にも破ることがない、決して崩れることのない強固な守りとなります。私たちを忘れない神様は、私たちを大きな愛で守り導いてくださっているのです。そんな神様を私たちはいつも覚えていることができているでしょうか。どんなことがあっても、何が起きていたとしても、神様を忘れないでいられるでしょうか。今日のメッセージ題はですね、砂の上の足跡です。砂の上の足跡、これはクリスチャンの間で、親しまれている有名な詩の名前なんですね。フットプリンツというワーシップの歌詞の元にもなっているので、そのワーシップを通して知っているという方も多くおられるのではないでしょうか。この砂の上の足跡がどのような詩であるか、ちょっとお読みいたします。砂の上の足跡。ある晩、男が夢を見ていた。夢の中で彼は神と並んで浜辺を歩いているのだった。そして空の向こうには、彼のこれまでの人生が映し出されては消えていった。 どの場面でも砂の上には二人の足跡が残されていた。一つは彼自身のもの、もう一つは神のものだった。人生のつい先ほどの場面が目の前から消えていくと、彼は振り返り砂の上の足跡を眺めた。すると彼の人生の童貞には一人の足跡しか残っていない場所がいくつもあるのだった。しかもそれは彼の人生の中でも特に辛く悲しい時に起きているのだった。すっかり悩んでしまった彼は神にそのことを尋ねてみた。神よ、私があなたに従って生きると決めた時、あなたはずっと私と共に歩いてくださるとおっしゃられた。しかし私の人生の最も困難な時にはいつも一人の足跡しか残っていないではありませんか。私が一番にあなたを必要とした時に、なぜあなたは私を見捨てられたのですか。神は答えられた。我が子よ、私の大切な子供よ、私はあなたを愛している。私はあなたを見捨てはしない。あなたの試練と苦しみの時に一人の足跡しか残されていないのは、その時は私があなたを背負って歩いていたのだ。2021年の最後を迎えるこの時、一年歩んできた足跡を振り返ってみましょう。その足跡は二人分でしょうか、一人分でしょうか。私たちの歩みには必ず父なる神様の足跡があることを覚えましょう。苦しみで、痛みで、悩みで歩けなかったとしても、私は運ぶ、背負って救い出す、そう言われる主の平安がいつも私たちにあることを覚えましょう。最後に一箇所御言葉をお読みいたします。詩編の71編6節です。詩編71編6節、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。この賛美が私たちの心からなる歌でありたいと願うものです。2021年の祝福を覚えつつ、来たる2022年も神様が共に歩んでおられる足跡を刻んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは罪ある私たちを愛してくださいました。そして 独り子なるイエス・キリストを私たちに与えてくださり、私たちをあなたの子としてくださいました。あなたは私たちを愛し、人生のすべてにおいて共に足跡を刻んでくださるとおっしゃってくださいます。どうか私たちがあなたが共に歩んでくださる、そのことを忘れることがないように、振り返り一人分の足跡しかない時には、あなたが背負って救い出してきてくださったことを覚えるものでありますように、またその足跡に信頼し、これからも歩むものとなりますように、どうかお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をいたしましょう。聖歌の588番です。聖歌588番、ご無理でない方はどうぞお立ちになってください。お座りになってください。はい、以上ですかね。それでは聖詠祝祷の時を持ちます。2021年のテーマソングを手話を持って賛美しましょう。このテーマソングを歌えるのは今日が最後となります。ご無理でない方はどうぞお立ちになってください。 祷いたします。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。どうぞお座りになってください。以上で第3礼拝を終わりにいたします。